メッセージです。キリストの光。
一寸先は闇ということわざがあります。ほんの少し先のことも予知できないという意味ですが、一寸というのは約3センチです。未来のこと、将来のことは私たち人間には全く分かりません。しかしある牧師は、一寸先は闇ではない、一寸先は光なのだと語ったそうです。どうしてそんなことが言えるのかというと、それはその光の出どころが言葉、すなわちイエス・キリストであるからです。ヨハネによる福音書において、葉っぱの葉がついた私たちが通常使う言葉、漢字二文字の言葉ではなく、一文字で言葉と訳され、そのように書かれています。でその葉、葉っぱの葉を辞書で調べてみますと、ペラペラした薄いものという意味もあると書いてありました。私たちはしばしば薄っぺらい言葉、空虚な言葉に悩まされます。しかしヨハネによる福音書が語っている言葉、それは葉っぱのような言葉ではない。これは神と共にあった言葉、神そのものである言葉、それが一度語られると現実の光を必ず呼び起こす分厚い言葉であると言えます。旧約聖書の創世記冒頭に天地創造の物語がありますが、そこでは神が光あれと言われた、すると光があったとあるように、神が言葉を発するとそれがそのまま現実となっていくのです。万物は言葉によってなった。なったもので言葉によらずになったものは何一つなかったとある通りです。そして言葉は肉となったとあるように、この熱い重い言葉はクリスマスのメッセージとなり、救い主イエス・キリストが生まれたことが明かされるのです。さて、言葉のうちに命があった、命は人間を照らす光であったとあります。創世記2章において、神は人間を土の塵から形作り、その花に命の息を吹き入れられました。そのようにして初めて私たちは生きるものとなったのです。すなわち神の命が吹き込まれることによって、神の命が分け与えられることによって、私たちは生かされるのです。ですからイエス・キリストのうちにあった神の命が人間を生かし、人間を照らす光、人間を導く光なのだと言っているのです。また私たちの命はイエスの言葉によって呼び覚まされるとも言えるでしょう。ただ光は暗闇の中で輝いている、暗闇は光を理解しなかったと言われています。これは旧説のその光は誠の光で世に来て全ての人を照らすのであるという言葉へ続くのですが、その間に洗礼者ヨハネについて述べられています。神から遣わされた一人の人がいた。その名はヨハネである。同 同じ名前なので紛らわしいのですが、福音書を書いたとされるヨハネとは別人です。ヨハネ福音書はまず洗礼者ヨハネが神から使わされた人物であることをはっきりと記しながら、しかし彼は光そのものではなく光を証言するために来たのだと語ります。さらにはすべての人が彼によって光であるイエス・キリストを信じるようになるために現れたのだと語るのです。五章においてヨハネは燃えて輝く灯火であったと書かれていますが、彼が輝いていたのはヨハネ自身が光であったからではなく、真の光を身に受けてその光を反射するように輝いていたのです。ヨハネは真の光の証人、証言者であったのです。そしてまたイエスは弟子たちに向かって、あなた方は世の光であると言われました。あるいは私は世の光であるとも言われました。この2つは一体どういう関係があるのでしょうか。同じ光でも中身が違います。一つは光源、光の源であり、自分で光る力を持ち自分で光を放つ光です。一方は自分では光らないし光ることができません。真の光であるイエスにつながるときにその光を反射して光るのです。真の光とイエス・キリストであり、後者は洗礼者ヨハネや弟子たちを含む私たち人間です。ヨハネという人は鉄刀鉄尾、真の光を証言し指差し続けた人物です。ある意味ではそのことのためだけにこの世に使わされたと言ってもいいかもしれません。さてイエス・キリストという名の光は全ての人を照らし導く光であるにもかかわらず、暗闇に覆われたこの世の多くの人々はイエスを理解することができませんでした。世は言葉によってなったが世は言葉を認めなかったとあるように、この世界はイエス・キリストの意思で作られたにもかかわらず、そのイエスがやって来られた時にイエスをキリストとして救世主として認識しなかったというのです。これは言い換えれば、自分の家に来たのに家の者から他人のような扱いを受けたということです。多くのユダヤ人はイエスを救い主として理解したり認めたりすることができなかったんです。真の光がもたらされたときにこの世界にはそのような拒否反応があったんです。本当のもの、真実なものがやってくるときにそれを嫌がったり馬鹿にしたりするような、そういう反応が起きるのです。イエスの弟子になったナタナエルという人はイエスがナザレに暮らしてきたことを知って、ナザレから何か良いものが出るだろうかと言いましたし、イエスの話を聞いた人たちは、これはヨセフの息子のイエスではないか、我々はその父も母も知っていると言ってイエスを蔑んだのです。あるいはまた真理の光自体がそれを受け入れるか拒否するかといった、この世界を分断させるような力を持っているとも言えるでしょう。イエスは自分は剣をもたらすために来たとも言われましたが、そのように鋭く人を峻別するような力を持った言葉として来られたということを示しています。 かし言葉は自分を受け入れた。その名を信じる人々には神の子となる資格を与えられたと言います。新約聖書には、神の霊によって導かれる者は皆神の子なのですという言葉がありますが、神の子とされるとは、イエス・キリストによって救われ、さまざまな囚われから自由になって生きるということを意味します。それはユダヤ人の立場で考えれば、ユダヤ教の決まり事をちゃんと守らなければならない、いつも清い状態でいなければならないというような、そういう束縛から解放され、神が真実に望まれるように生きるということを指すでしょう。そしてまた、今を生きる私たちの立場で考えれば、勝手気ままに生きてよいということではありませんが、偏った価値観や古い民衆、明らかな根拠のない鍵括弧付きの常識といったものから自由になって、イエスに習いながら生きることを指すでしょう。そして言葉は肉となって私たちの間に宿られました。神の子が人間となってこの世に現れたのです。歴史上の人物や偉人が死ぬと神として祀られるというのはしばしば見受けられることですが、聖書が語っていることと人間が神になるということはどう違うのでしょうか。人間はどこまで行っても人間であり、神には決してなれないというのが聖書が語り伝えるところでもあります。ごく初期の教会においてもこのことは大きな問題になりました。例えば、イエスはもともと神であったが、この世にやってきた時に人間に見えるように姿を変えただけだったのだ、あるいは人間のように見えただけである、などなど、いろいろな論争が繰り返されました。しかし現代では、イエスはいわば普通の人間であり、一人のユダヤ人として生きてきた人だということが言われるようになりました。これは聖書、福音書をよく読めば理解できることです。そしてイエス自身も最初から自分が神の子だと思ってはいなかったということも近年では定説になってきます。ただそういう一人のユダヤ人イエスがただの人間とは思えないような凄まじい生き方と死に方をしたために、残された人たちは本当にこの人は神の子だったと言わずにはおれなかったんです。要するにただものではなかったということです。世間から、あるいは見捨てられ、あるいは神に呪われているとされた人々を訪ね、癒して回り、宗教的な権威を振りかざすユダヤ教の指導者たちと徹底的に議論し、十字架につけられて処刑されたのがイエスその人でありました。このイエスに出会い、このイエスを見た人たちの間に、この人こそ神の子、救い主だという信仰が生まれていったんです。私たちはその栄光を見たと伝えずにはおれない。神の祝福と恵みがまさにこのイエスを通して私たちに注がれたのだと語らざるを得ない、そういう信仰が人々に与えられていったんです。では今を生きる私たちはどう生きるべきでしょうか。さまざまな宗教や価値観、考え方がある中で私たちは生かされ、 あるいは信仰を与えられているわけですが、イエス・キリストならばどう考えられるだろうか、イエス・キリストならばどのように行動されるだろうか、そのことを聖書の言葉に聞きながら考え歩んでいきたいと思うのです。イエスもまた決して楽に生きてきたわけではなかったのですが、それゆえにこそ悩んでいる者、痛みを負っている者、病んでいる者に共感しつつ、一緒に苦しみつつ生きたイエスに従っていきたいと思います。お祈りいたします。私たちの主なる神様、あなたの御名をあがめて賛美いたします。今日もこの時までそれぞれの一日の務めを守られまして、このところに導かれ招かれて共に礼拝を捧げることのできました恵みを心から感謝いたします。今日は12月24日です。あなたが私たちのために、すべての人のために、御子イエス・キリストを救い主として、私たちの住むこの世界に一人の人間として生まれさせてくださいました。そのイエス・キリストを通して、私たち一人一人に御言葉が語られ、神様の御心が指し示されました。それらの言葉が聖書を通して、私たちは約2000年を経た今でもなお聞くことができます。どうか私たちが何よりもあなたの御言葉に耳を傾けながら、そして神様の御心を求めながら、共に支え合いつつ歩むことができますように、さまざま困難や苦しみの中にあるもの、悲しみの中にあるもの、虐げられているもの、それらの人々を覚えながら、あなたの導きとお支えとを切に祈るものであります。どうぞこのクリスマスの恵みが、あなたからの祝福が、すべての人々に行き渡りますように切にお願いいたします。今日それぞれの事情によってここに集うことのかなわなかった私たちの仲間、兄弟姉妹がいることも覚えます。どうぞそれらの一人一人と共に来てくださいまして、あなたからの癒しと慰めを、恵みと祝福を豊かにくださいますようにお願いいたします。寒い中です。どうぞそれぞれの健康をお支えくださいますように、明日25日の礼拝をも祝し導いてください。言い尽くすことができませんけれども、これらの祈り願いを私たちの救い主イエス・キリストのお名前によってお捧げいたします。アーメン。
アーメン。